今日はですね、勉強させたいなら、プライドを持たせるという方法が一つあるっていう話をしようと思います。勉強してほしいという親御さんは非常に多いと思うんですよ。で、その時に、このプライドっていうのを持たせればいい。で、プライドを持たせるっていうのをためには、まず成績上げなきゃいけないんですけど、その過程において、あまり目標値を低くしちゃったりなんかすると、またおかしな話にはなっちゃうんで、まあ徐々にっていう考え方もあるかもしれませんし、いろいろあると思うんですが、まずプライドを持たす。それは一旦プライドを持った人間っていうのは、そのプライドを保とうと努力すると思うんですよ。ちょっとまあ、わかりやすい例から言っちゃうと、テストをやって、よくまあ、一桁であるとか、まあ、その、上位の方に入っちゃった人間っていうのは、そこから下がることは、もう、落ちたっていうふうなイメージになるんですよね。その、落ちたっていうイメージを、に恐れを感じる。ようになると思うんですよ。だから、そこまで行った人間っていうのは、プライドを持ったことになると思うんですね。自分は、私は、このぐらい点数取れる人間なんだとか、これぐらい順番にいる人間なんだとか、そういう感じでプライドを持つことになると思うんです。で、じゃあ、そこまで行くのが問題なんだよっていうような話をよくあるんですけど、そこなんですよね。だからまあ、過去にもいろんな例はあるわけなんですけども、どんどんどんどんその順番が上がっていった。で、ある程度、ポーンって取れるようになった。で、そこで、一段落しちゃう人間も、少なからずいるわけですよ。だから、一回取ったんだけど、またダメになっちゃったよ、とか。そういうようなパターンっていうのは、まあよくあるんですね。で、ですからそこであなたはそこにいるはずなんだよっていうか、そういうふうな考え方の思考をみんなで共有しちゃえば、まあ息苦しいかもしれませんけど、それが一つの方法論としてあると思うんですね。で、そのためには、まあ、とりあえず褒め殺しするほど褒めてっていう方法もあると思いますけど、そこに行くまで褒めてもしょうがないような僕は気がするんですよ。過程っていうのはあくまでも過程なんですね。その過程はすごく大事にしなきゃいけないんですけど、勝手にその周りが、この子、このぐらいしか勉強できないのかな、なんていうふうに勝手に思っちゃうんですね。で、そうすると、あなた頑張ったからさ、これだけ上がったからね、頑張ったよねっていうふうな話をする言い方もあります。で、僕はすごくそれ残酷な表現だと思ってるんです。ひどいかもしれませんが。僕は基本的に学習塾をやってて、あ、この子はもう少し取れるっていうか、このぐらいまで取れるはずだなと思う場合には、その点数に行くまで、あるいはその順番に行くまで、ほぼ褒めません。褒めませんっていうか、まあ、逆にそこまで行こうって本人が思ってる人間に対して、途中で褒めたら、私をこういう認識で見てるのかなって、子供はむしろ愕然とすると思うんですよね。ですから、その子のプライドっていうのはもっと上にある場合には、僕は褒めないです。 だから認識として、だから初めに、あなたはこのぐらい取れるはずだよねっていう話をたまにすることがあります。まあ、個人面談というか、そういうことをするときに。ですから、それは僕も信用、僕も自分のことを信用してますし、その子もそのことを信用してほしいんですよね。で、そういうような方法っていうか、もう本来そこにいるはずですから、そういうね、こう、プライドを持たせるっていうことがあると思うんです。で、プライドだけ高くなっちゃったらどうするんだと。まあ、プライドっていうのはね、社会が勝手にその、鼻っ端を折ってくれますから、その辺は。全然その、なんて言いますか、実力が伴わないのに、でかいことだけ言うやつってのは、大体世の中はもう鼻っ端パコーンと折ってくれますから、その辺はまあ心配ないんじゃないかと思うんですよね。で、あくまでも、その、勉強させたい、してほしいという、その思いに対する言葉として僕は今言ってます。で、勉強がもちろん大事だっていう前提において今話をしてます。ですから、やっぱりこういうことっていうのは、本人に自信つけさせる。まあ、それをプライドを持つってことなんでしょうけど、それっていうのは、やはりその、きちんと自分のいる存在場所まで到達するまでは、やり続けなきゃいけないし、そうしないと、プライドってのはいつまでも持てないと思うんですね。いわゆるその、論よりエビデンスってやつですか。そういうことだと思うんですよ。だから、その、勉強してるんだ、してるけどできないんだ。こういう意見もね、よく聞くんです。本当の話よく聞くんです。で、まあ、本当にそういうこともある時もあります。だけど、大半は勉強してないんですよ。だから、その勉強してないけど、やっぱしみんなの周りが優しくなっちゃって、この子がこんなに暗い顔して、こんなに苦しんで一生懸命やってるのにできないんだ。そこで終わっちゃって、あ、しょうがないんだねっていう結論にするのか、僕はそっちじゃない方なんですね。勉強なんてのはある程度やればできるようになるはずなんですよ。やらないだけなんですよね。っていうふうに思ってます。だからいや、そうは言うけどね、個人的能力が、だから能力がそんなに必要なもんでもないと思うんですよ。ある程度まで行くまでには。だから、それは勝手に周りが決めつけちゃってるんですね。あ、この子できない、この子できるとかってやつ。で、いろんな例がありまして、今までも。だから全然なかなか勉強しないんだけどね、もうとにかくしないんで、どうにかごまかしても口先だけで言い訳してごまかしてしないとか、もうそういう例ってのはもう、正直言っていっぱいあるんですけど、どっかで一回ポコってなんかこう自分でスイッチが入るんでしょうね。そうすると僕はたまに問題としてよく子供たちにやらせるんですけど、たまにちょっと、これはこんなんだなっていう問題をポンと与えちゃうんですね。そうすると、そういう問題をね、解いちゃう時があるんですよ。それはそこまで全然勉強得意でもなかった子だったりする子が、ポコッと解いちゃうんですね。で、そうすると、僕はそういう時は結構ベタ褒めするんですよ。すごいなぁ。これはね、山間で答えが出るような問題じゃなくて、いろいろこう考えた末に出るような問題をよくやるんですけど。で、本人はなんで褒められたかよくわかんないのかもしれません。だけど、いや、すごいなぁって思う。ああ、じゃあこいつここまでできるんだっていうのは、やっぱその時に一つ認識として生まれるんですよ。ですから、たまにどうしてもそういうふうにこう、試すわけじゃないんですけども、本当にもう毎回じゃありません。たまーにやります。そうするとね、ポコって答え本当に作ったりする子がいるんですよね。そうか、この子ここまで考えれるんだなぁっていうのはあります。だから、覚えたこと、学んだことを右から左にただこう、シャーシャー、こう流していくっていう。まあ、それも勉強には必要なことなんですけど、やっぱりその、考えて、その、 自分の中でいろんなこと考えてみて答えを導き出すっていうのはものすごく大事なことなんですよね。で、まあさっきの話に戻りますけど、プライドを持たせちゃうと、まあ見栄を張る、見栄とプライドってどういうのかな、よくわかりませんけども、その見栄を張ったりそういうことをすると思うんですよ。で、人間ってのは多分見栄があると思うんですね。見栄は必要だと思うんですね。もうどうでもいいやっていうのは、やっぱり、あまり良くないんじゃないかと。で、そうすると、高校生なんか、今ちょうど6月の、あれですか、7月の初旬かな中旬かな、そのぐらいになりますと、文化祭っていうのは各校で行われると思います。まあ一部は違う月にやるみたいですけど、まだやるかやんないかも決まってるの、あ、決まったって言ったかな。お客さんを呼ばないっていうか、郊外に呼ばないっていうところもあったかな。ああ、だったらちょっと残念なんですが、あの文化祭に行ってみると、子供たちっていうのが露骨に見えると思うんです。自分のお子さんが行きたいような高校の、まず、文化祭を見てみればいいんです。そこを見て、子供たちを見てみてほしいんです。高校生を見てみてほしいんです。で、そうすると、面白いことに、これちょっと、例えばね、青森高校の文化祭に行ってみれば分かると思います。ものすごくみんな、青森高校っていうのをすごくレベルが高い高校なんだよっていうふうにこう把握してる、方々から見れば、あ、すごいね、この子たちはみんな優秀なんだね、なんて思うやつ、思う方もいると思うんですが、いやって感じで、ほとんど落ちこぼれですから、ほとんど勉強についていってませんから。その280人各学年いるのかな？今年から240人になりますけども、280人いる生徒の中で、その勉強が順調にいってるやつってのはもうほんと一握りです。つまりあの子たちのほとんどは勉強で今落ちこぼれて挫折を味わってる子たちなんですよ。で、それでも、なんとなく、こう、文化祭っていうのはすごく楽しくやるんですけど、それはその見栄を張っちゃうのも何でも、あれはいわゆるプライドだと僕は思ってるんですね。世間、外目、外見はどうにかしようかなと、いう話をしてると思います。まあ、なんか小難しいこと言ってみたり、その、いろんなことをやってみたりなんかしてます。で、まあ、市内には、まあ、あそこが一応偏差値一番なんだもんですから、皆さんそういうふうに思いますけど、まあ、そういうもんですよ。だからみんなやっぱり勉強するんですね。最終的にはちょっとどっかで勉強する。もちろん途中で辞めちゃう人間も多々あるようですが、ですから、そういうふうなことだと思います。つまり、プライドを持つっていうのは、持たせるっていうこと。持たせるまで頑張らせるっていうことが一つあるんじゃないかなって思います。ですから毎回毎回同じようなこと話しちゃいますけど、だからやっぱし目的っていうのをちゃんと、目的というか目標というか、これをきちんとこう掲げてあげるっていうのは、ものすごく大事なことなんじゃないかな、と思います。で、途中でやって、ダメだった時に怒る必要もないし、叱る必要もないし、じゃあそこまで到達したからって、特段褒めることもそんなにないと思うんですね。当たり前のことなんですから。当たり前のところまで到達した人間に褒めることももうないんですよ。まあ、やっとそこまで行ったねっていう、そういうノリでいいと思うんですよ。でも子供は褒めれば伸びるんだ、褒めれば伸びるんだ。僕はブログにもよく書くんですけど、褒めるだけで良くなった人間って見たことないですね。やっぱしその子が到達する点の目標値が、やっぱり違うんじゃないですか。だから、褒めてやっても、まあ、たかだか知れてますよね。まあ、叱るんじゃないんです。だから話をするんです。子供たちに。で、そうすることによって、子供たちは、大人と言いますか、保護者の方と言いますか、そういう方々の気持ちを少しずつこう、理解していく。まあ、子供にその理解させるっていうのはすごく難しいことだと思うんで、特に こういったあの考え方とか思考とか理想とかっていうことはすごく難しいと思います。まだ社会経験が数少ない彼らにとってはすごく大人の意見ってのは難しいと思います。だけど、話してれば、その保護者の方の、つまり自分の親御さんの意見ってのはやっぱ子供たちに一番響くんですよね。うん。あなたはそんな頑張らなくてもいいわよ、なんていう話をして、で、勉強してくれっていうのはやっぱおかしいかなと思うし。うん。じゃあ、とにかくその、勉強しろっていう話をする人もそこで出てくるわけなんですけど、よく例え例なんですが、こういう言い方、これがもう最悪だっていう言い方があります。お前、成功でも狙ってみるか、ははははははってこんな感じです。こういうふうな言い方をするのはもう最悪ですね。うん。でも、もう冗談になっちゃってるんです、そこで。冗談だったら子供も、あ、冗談なんだと思っちゃいます。うん。で、僕は子供と二三面とかよくするときに、どこ行きたいのって言うと、どこどこって言います。あ、そうなんだって言って。本当に行きたいのって行きたい。あ、そうなんだって。うん。だったらそういうふうに考えようかっていう考え方をします。話し方をします。うん。だけど、それでなんかこうこうこうやればお前頑張れるぞっていう話をすると、あ、そうかもしれないなって本人はやっぱ思ってくれるんですね。よく二三面やるとね。そうそう、それで、うちに帰って、多分、親御さんに行ったりするのかな。いやね、俺成功狙ってみようかな、って言って、お前なんかよ、って、頑張るか、って、はははって、笑っちゃうんですよ、みんな。多分。だから子供がね、また気持ち変わってきちゃうんですよ。もう成功って名前が冗談になっちゃうんですね。そこが、すごくなんか僕はいつも悲しいなと思います。うん、だそれはもう子供のプライドをね、ズタズタに引き裂いてるってことに本人気づいてないと思うんですよね。成功に行くことが全てじゃないっていう言い方はあります。うん。そんなこと言ったらキリがないんですよ。うん。勉強するのに、青森には、まあ、例えば成功もある。東高校もあります。うん。で、そこのところをまず目指してみるっていうのは、別になんてことない話だし、そんなアクロバティックな、方法を取らなくたって、成功法で言ったって、どうにでもなる。まあ、とりあえず入るまではどうにでもなるとこだと思うんですね。そのぐらいの努力をしてるだけの話なんですよ。うん。よく成功生にこんなこと言います。ねえって、やっぱし自分たちで賢いと思ってたって聞くんですよ。一瞬にして笑いますよね、みんなね。うん。だから自分たちはそれなりの努力というか、それなりの頑張りをして入ったんであって、自分たちが優秀だとは思ってる子はほとんどいないんです。うん。だからもうプライド、もう建前、もう体裁だけであいつは頑張ってるんですね。うん。そこだと思うんですよ。そこの感覚だと思うんですね。うん。だからもしも本当に生かしたいと思うなら、笑い話にするのはやめてください。そうすると、子供たちは真剣に聞きます。うん、行くの？行くんだったら頑張りなよ。それでいいと思うんですよ。で、よく頑張るんだったら努力も一緒にねっていう話をする。努力、どんな努力をしなきゃいけないかっていうのも一緒にねっていう話を、僕はします。うん、しますけど、ただ闇雲を頑張れ。うん、そうでもないと思うんですよね。うん。だから普通に、勉強してればいけるのか。だから公立高校じゃないですか。学校でやってる授業をきちんと理解してれば、それでいけるから、公立高校なんじゃないですか。本当は。うん。だからうちはその次も考えて話をしてますし、子供たちに指導をしてます。そういうところを狙う子は特に。うん。まあ、子供たちに、勉強の話を笑い話にしないようにすることが一番、子供たちに本心が伝わるような気がします。なんかね、それはちょっとこう考えてみてほしいなぁなんていつも思うんですよ。うん。いや、勉強って、ある程度まで、 どの程度までっていうとおかしいかもしれませんけど、まだこのアームル市内で戦ってるうちっていう表現をさせてもらいますが、そのぐらいだと別にそれほど辛い話でもないし、努力、その寝ないで1日7時間も8時間も勉強したっていう例もそれほどないと思いますよ。まあ中にはいる子も、やってる子もいるかもしれませんから、まあそういう話は、まあうちにはいなかったんで、毎日7時間も8時間もうちで勉強するなんていう中学生はいなかった。ああ、もしやってるとすれば違うことやってましたね。ええ。うちはそういう子たちは大体進んで高校の勉強してる子が多いんで、もうそっちの方やってる。もう受験勉強なんてもうやりたくなくてたまんないっていうのが多かった。まあどうにかこうにか。それは、いわゆる自分がプライドあるもんだから、そこまで行かなきゃいけないと思って頑張る。うん。そういうことなんじゃないかなって思ってます。まあこれはあくまで一つの方法論であって、その、みんなにこれが伝わるかどうか、通用するかどうかっていうのはまた一つ難しいことではあると思うんですけども、一つとして子供たちにまずプライドを持たせる。うん。うん。そういうふうなことですね。うん。で、なんていうか、あとは、あまり変えない変えないって言うと、いや、変えることは悪くない。志望校を変えるってのは悪くないんですけど、なんかどっかで話を聞いて、あんたここいいわよ。あんたここいいわよ。あんたここいいわよ。とこしょっちゅう変わるご家庭もあるんですよ。子供はそこに振り回されて、ああ、なんか、結局もう、なんかもう、なんか、めちゃくちゃになっちゃってるのもあります。ええ。だから、子供たちに勉強の話をするときにしてほしかったら、真剣に、真剣な顔で、真剣な態度で話をするのが、一つ、大事なことで。そうすると子供は、おのずと、それに聞いてくれることがあります。多いです。ええ。だからこれからも何度かこういう話っていうのは、この場でこう話していこうと思うんですが、うん。ですから一番最初にこれを言ったっていうのはそこなんですよ。ええ。勉強を見てやんなくてもいいです。だけど、子供の行動パターンはずっと見守ってあげてください。ええ。そして我慢できずに褒めたくなったら、いくらでも褒めてあげればいいと思います。うん。だからその時に、子供が、あ、何言ってんだよ。このぐらいで褒めんじゃねえよって顔したら、喜んでください。それは子供が、すごく進化してる状態、だと思います。ええ。ですから、もう一回最後に、勉強してほしかったら子供にプライドを持たせる、っていうことが、すごく、いい方法だと思っています。まあ、具体例はまたいずれ、いずれというか、何度かやるうちに話をしていくことになると思いますけども。で、机に座らせて勉強させてください。それが最初です。うん、笑い話にせずに。っていうような感じかな、と思います。終わります。